小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は白雪姫を例に昔話の文法をご紹介しましたね。
うん、そうなんですね。昔話の文法はきちんとできてるもんだからね。特に白雪姫っていい例なもんですからね、それで聞いていただいてるのね。
はい、先週は女王が白雪姫を殺しにやってきたところまで、
そうですね、そこまででした。はい、それで白雪姫は扉を開けて美しい紐を買っちゃうんですね、そのおばあちゃんからね。東京書人のおばあちゃんは、娘さん、あんたの結び方はひどいね、一度ちゃんと結んであげるよって言って白雪姫の胸をキュッと締めちゃうわけですよね。そして白雪姫ばったり倒れるんですね。窒息死したみたいですよね。で女王はもうこれで美人もおしまいさっつって帰っていった。で夕方になって小人たちが戻ってきました。で白雪姫が床に倒れているもんだから少しも動かない、死んだようでした。でよく見ると胸が紐で締められていたもんで、紐を切ってあった。そしたらパーッと生き返ったってですね、窒息死してなかったって話ですよ ね、はい、でもこれ何時間も経ってるわけよね。昼間に殺されたわけでしょ。で夕方帰ってきたんだから何時間も経っててね、生き返るのおかしいじゃねえかって話になるわけ。
現実的に考えるとですね、
でここのところにね、昔話の特徴があるんですけどね、これ窒息死という生理現象はなかったんですよね。そうではなくて、白雪姫の美しい姿をね、紐が邪魔してたんですよ。途中でぐるぐる回って、で美しい姿を邪魔している紐を取ったら美しい姿が回復した、そしたら生き返った、形が問題だったんです。その窒息死という生理現象ではなくてね、形が問題だった。これがとっても大事なんですね。白雪姫3回殺されてるんですけど、このあと2回も全く同じなんですね。ちょっとここのところ覚えておいていただきたいんですけどね、リスナーの方にも。で小人たちは白雪姫から今日の出来事を聞いた。そしたらその行商人のおばあさんは、女王に違いない、もう僕らがそばにいない時には誰も家へ入っていけないよってきつく言うんですね。で女王はお城へ帰ってまた聞きます。この時もね、グリムはね、1回目と全く同じ言葉で言ってるんですよ。鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か。これ全く同じなのね。で鏡が答えるのはですね、これちょっと変わりますね。女王様、この国で一番美しいのはあなたですけれども、山の彼方の7人の小人のところにいる白雪姫はあなたより1000倍も美しいっていうに、7人の小人が出てきて、だけど7っていう数はきちんと言ってるし、1000倍も美しいって、この1000っていう言い方はきちんと言ってますよね。こういうその陰文の部分っていうのは本当に実際にも変わらないんですが、グリムもとっても綺麗にキープしてますね。で女王はそれを聞くと仰天しましたと。でまた生き返ったことが分かったんだと。で女王は今度は毒の櫛を作りました。でそれから変装して貧しいおばあさんの姿になってまた出かけてきます。で扉を叩いて、いい品を売りに来たよって言うと、白雪姫窓から顔を出してね、私は誰もうちの中へ入れてはいけないことになってるのと言いましたけれども、貧しいおばあさんは、見るだけならいいだろう、この美しい櫛を見てごらんと言いました。そして毒の櫛を出して白雪姫に見せました。白雪姫はその櫛がすっかり気に入り、扉を開けてやりました。ここもね、合理的に考えたらおかしいんですよね。だって山の中にさ、おばあちゃんが訪ねてくるなんてそうないでしょ、たびたびは。この間の似たようなおばあさんの姿の、まあ多少は変装してたかもしれないけど、おばあちゃんが来たらさ、ちょっと変だわと思っても良さそうなんだけど、そういうことは絶対ないのね。昔話っていうのはね、白雪姫のその内面の疑いとかね、猜疑心とか、そういう内面の動きは語らないんですよ。でこの間お話したように、昔話では上着ね、上の着てるものが変わったらもうわからない、顔では見分けがつかない、これは決まりなんですね、大事な文法なんです。ここでもそれが働いてますよね。でその櫛がすっかり気に入って扉を開けてしまって買っちゃうんですね。昔から衝動買いってあったみたいなんですね、やっぱりね。
衝動買いだったんですね。
白雪姫の時代から
誘惑に負け
そうそう誘惑に負けるな、そういうのあったらしいね。で貧しいおばあさんが、髪を溶かしてあげようと言って髪の毛に櫛を刺しました。 すると白雪姫は倒れて死んでしまいました。すごい強力な毒だったってことでしょうね、うん、即座に聞いてますよね、うん、こういうふうにね昔話ってね状態の変化は一瞬にして起きるんですよね、うん、倒れる時も一瞬に倒れるでしょ、生き返る時も後で生き返るんだけど生き返る時にポンって生き返っちゃってるよね、うん、すぐポンって生き返るんだよね。昔話の中でよく恋の病なんて出てきますけどね、恋愛して恋の病でとうとう死んじゃったみたいな話があるんだけどね、そういう時も恋の病の原因が取り除かれて自分の思ってる人が現れるとポンと治っちゃう病気も治る時は一瞬にして治る、昔話では状態の変化は一瞬にして起きるという大事な文法があるんですね、うん、つまりだんだんにっていうその時間の経過を語らない、うんうんうん、いい例がグリム童話の一番にカエルの王様っていうのがありますけどね、カエルが王女の金のボールを拾ってきてあげて、で最後にカエルがその要求するわけね、王女に向かって自分をベッドに入れろって言うんです。すると王女は怒ってカエルをつまみ上げて壁にバーンとぶつけるんですね、とカエルは壁にぶつかって落ちてきた瞬間に王子に変身してたってですね、うん、この時も一瞬にして変身してます、だんだんだんだんに王子になるってのはやらない、うん、つまり昔話で、まあ、理屈から言うとね、時間を無視する、時間の経過を語らないという、うん、無時間性なんて僕ら呼んでますけどね、無時間性、昔話の時間を無視した語り方、それがよく現れてますよね。すぐ死んでしまう。それで女王は帰ってきました。夕方になって7人の小人が家へ帰ってきました。白雪姫が床に倒れているのを見ると小人たちはすぐにあの悪い女王がまた白雪姫を殺そうとしたのだと思いました。そして髪の毛に毒の櫛が刺さっているのを見つけてその櫛を抜き取ってやりました。すると白雪姫は生き返り今日の出来事を話して聞かせました。抜き取ったらパッと生き返っちゃう、うん、ここもね、うん、状態の変化を一瞬にして起きる、それですね、無時間性の現れです。だから毒は効いてたっていうことはないわけね、そういう生理現象はない。それでもう一回その門を開けちゃいけないって注意するんですね。で女王の方は城に着くとまた同じ言葉で聞いてます。鏡よ鏡、壁の鏡、この国で一番美しいのは誰か。で鏡はまたさっきと同じ言葉で、全く同じ言葉で生きてることを言うんですね。すると女王は怒りのために体を震わせて何としても殺してやるというわけで、女王は誰も知らない秘密の小部屋へ入って強い強い毒のリンゴを作りました。それは半分が赤くて誰でも欲しくなるようなリンゴでしたけれども、一口でもそれを食べようものならたちまち死んでしまうんです。このリンゴすごい強い毒が入ってるんですね。だけど半分にだけ毒が入ってるって言うんですよ。半分は全然毒が入ってない、不思議でしょ。リンゴですもんね、一本に毒が入ったらしみるよね、
向こうにじみ出しそう、
ね、にじみ出しそうでしょ。そういうのはないのね、幾何学的にねきちんと区切るのが好きなんですよ、昔話って。でリンゴが出来上がると女王は顔に色を塗り、年取った百姓女に変装して7つの山を越えて小人の家へ行き扉を叩きました。またここで変装してますからもうわからないですね、白雪姫。で誰も入れちゃいけないときつく言われてるんだと言うんですけども、見せられると欲しくなってしまって半分もらっちゃうんですね。で百姓の女はですね、あんたはきっと毒でもありゃしないかと怖がっているんだね、リンゴを2つに切るからあんたは赤い方を食べ私は白い方を食べると言って年取った百姓女が言った。それで半分に切って赤い方を白雪姫が食べちゃうんですね。この時その白い方には毒は全然染み込んでないんですよね、うん、面白いでしょ、幾何学的なんです、そういうところね、そういうのが好きなんですよね。で一口食べた途端床に倒れて死んでしまいました。毒は即座に効きます。これもね一瞬にして変化で、女王は帰りました。それで城に帰ってまた鏡よ鏡って聞く、同じ言葉を聞きます。今度は鏡は女王様、この国で一番美しいのはあなたですと言ってくれたんで安心したというわけですね、うん、で小人は夕方になって帰ってきました。それで白雪姫が倒れてるもんだから何か毒のものがないかと探してみた。胸の紐も緩めてみました。髪の毛も溶かしてみました。体を水とワインで洗ってみましたけれども何の役にも立ちませんっていうことで生き返らないなもんだから、小人たちは白雪姫を担架に乗せて7人がみんなその担架にすがって泣いた。 で小人たちは白雪姫を土に埋めようと思いましたけれども、白雪姫がまるで生きているように生き生きとしていて、頬はまだ美しく赤いので、小人たちはこの人をあの黒い土の中に埋めることはできないと言いました。ここでまた赤と黒が出てくるんです。
そうですね、
黒い土の中って言ってるんですよね、うん、これ白雪姫の方が赤くて土が黒い、ね、白雪姫の最初のところでね、髪の毛が黒くてで頬が赤くて赤と黒がありましたね。ここは今度は黒い土と言って、でもその赤と黒という原色は守られてるんですよね、ここで、うん、そしてガラスの棺を作らせて白雪姫をその中に寝かせました。昔話ってね、割とこういうふうにガラスとか金とかね、硬質のものが好きなんです。硬いもの、あんまりねぐにゃぐにゃと柔らかいものってあんまり出てきませんね、
うん、
でぐらぐらと柔らかいものが日本の場合にはね出てくるんです。例えばおむすびコロリなんてあるじゃない、おむすびって柔らかいじゃないですか、うん、だから僕は日本はちょっと違うのかなと思ったんですけど、よく考えてみたらね、あのおむすびも地面の中の地蔵さんのところまで転がっていくでしょ、
はい、
だけど決して途中でばらけてないよねそうじゃない、
土もいっぱいついてるわけじゃないですね、
おむすびってベトベトしてるけどさ、途中で枯れっぱがくっついたとも言わないわけですよねでゴミも何にもつかないでそのままお地蔵さんのところまで行くじゃない、まるで野球のボールみたいだよね。っていうことはですね、昔話は柔らかいものであっても硬質のものであるかのように語る、硬いものね、硬いものであるかのように語るってことは言えるんですよね、
うん、
面白いですねこれ。ヨーロッパの話の場合にも、例えば湖の、ね、中に島があって、その島に王女が呪われてかくまわれている、で主人公が救いに行ってその島まで行くときですね、水が両脇にボーンと離れて、そして道ができるんです、それで湖の底に道ができて島まで到達したというような話があるんですね。っていうことは水って柔らかいじゃない、
はい、
だけどまるで壁のように両方にポンと立つんです。水の壁ができるわけ、
はい、
これも柔らかいものを硬いものであるかのように語るというんで言えますね。だから相当これ強い法則だと思います、
うん、
まずは硬いものが好き、それから柔らかいものでも硬いものであるかのように語るってですね、
うん、
ヨーロッパでよく有名な話、イギリスですけども、賢いモリーって話があるんですけどね、日本でも語る方いっぱいいますけども、最後のところでモリーっていう女の子がですね逃げていくんですよ。で大男が後ろから追いかけていくんですね。で髪の毛一本橋という橋がありましてね、その橋をモリーは渡れるんです。大男は渡れないんです。でモリーが渡れるってことは髪の毛って柔らかいじゃない、
はい、
だけどまるでピアノ線のように硬く感じられてるってことですよね、うん、ここでも言えるわけね。柔らかくても硬いものであるかのような、昔話ってねこういう硬いものね、硬質のもの好きですね、
うん、
いわゆるきちっとしてるってことですよね、カチッとしてるって。さっきのあのリンゴが半分だけ赤くてそこにだけ毒が入っていたっていうのと同じような性質ね、
うん、
きっちりしてるのが好きなのね、
うん、
で小人たちは外から白雪姫を見ることができるようにガラスの棺を作らせて白雪姫をその中に寝かした。それで金の文字で書いていた、ここのところですね。それで白雪姫は長い年月棺の中に横たわっていました。まるで眠っているように見えました。いつまでたっても雪のように白く、血のように赤く、髪は黒炭のように黒いままでしたと、白黒赤がまた再現されるわけです。である時一人の王子が森の中へ迷い込み、一晩泊めてもらうため小人たちの小屋へやってきました。よかったですね、ちょうど王子が通りかかったみたいな ね、こういうのを時間の一致あるいは場所の一致というふうに言うんですね。ちょうど大事な時にその場所に通りかかった。昔話ってねこの一致がとても好きなんですよ、
うん、
何かを一致させるんですね、うん、現実の社会ではそんなに調子よくさ一致することってあんまりないわけだけどね、うん、昔話は平気で時間を一致させて場所を一致させる。でこの場合にはもっと言えることは、白雪姫が殺されて死んでいるわけでしょ。で王子が来てそのもらいを受けるわけですよね。つまり状況の一致とも言えるわけですよね、うん、ちょうどその救うべき王子が来た。これが例えば全然別な人が来てもあんまり役に立たなかった。王子が来てお姫様が寝てると、言うんでちょうど状況が合うわけね、
うん、
状況の一致とも言えるでしょうね、
うん、
一致がとても好きなんですね、昔話は。でそこに書かれていることを言いました。そして小人たちに、この棺を僕にくれないか、あんたたちが欲しいものは何でもあげるからと言ったけれども、小人たちは、世の中のあらゆる金をくれたってこれをあげるわけにはいかない。すると王子が、では贈り物として僕に棺をくれ、僕は白雪姫を見ないではもう生きていかれない、僕は白雪姫を崇め大切にしたい。すごいですね、早いですね、白雪姫を見ないではもう生きていかれない。すごい飛躍して、
ね、
まだそういう
生きてるわけじゃない、
そう生きてるわけじゃないんですよ。すごいですね、このところね、強烈だ。で王子がそう言うと、優しい小人たちは王子の気持ちが分かって棺をくれました。で王子は召使いたちに棺を担がせました。そのうちに召使いたちが藪に足を取られてよろめきました。その拍子に白雪姫が飲み込んでいた毒のリンゴが喉からピョンと飛び出しました。すると白雪姫は生き返り、棺の蓋を持ち上げて身を起こしました。そして、まあ大変、私どこにいるのかしらと言いました。おかしいですね、このところね、ちょっとね、生き返っちゃうんですよね、このところすごい衝撃的なところなんだけども、藪に足を取られてよろめいた、その拍子に飲み込んでいたリンゴが喉から飛び出して生き返ったとかですね。これがね、あまりにも馬鹿らしいとディズニーは思ったんでしょうね、多分。ディズニーではこうなってないんですよね。王子のキスによってって変えられてるんですけどね、これはおそらくね、その毒のリンゴが喉から飛び出してってのがあまりにも馬鹿らしいと思ったんでしょうけれども、昔話の文法からするとですね、これは素晴らしい語り方だったんですよね、でこれはもうこれと似た語り方があっちこっちにあるんです、日本にもあるんです、日本はリンゴじゃないけどね、あっちこっちにあるんでね、でこれは大きな問題なんで、次回にちょっとゆっくり時間を取って聞いていただきます。
はい、お願いします。今日は白雪姫を例に昔話の文法をご紹介しました。同じ言葉を同じように繰り返す、
そこはとっても大事なのね、
大事なんですね、
ここはもうもろに子どもの成長に関わってきますよね。ですからここはもう特に僕は強調して言いたいんだけどね、
あと一致性ですか。
そうですね、一致する、時間だの場所なのね、状況を一致させて話をどんどんどんどんと早く進んでいくんですね、進めていく、昔話ってさ、読む文学じゃなかったから、耳で聞いたから、だから早く話が進んでもらいたいんです。
なるほどですね。
で聞いてる子供はさ、最後にどうなるかが問題でしょ、
そうです ね
最後にどうなんだろうなと思って聞いてるわけだからね、早いテンポでボンボンボンっていくんです、それで、
はい、来週はそのとても大事な意味のところ、
そうそう大事なところ、そこのところ詳しく聞いていただきます、
お願いいたします、楽しみにしています、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。